リバランシングとは、ポートフォリオを目標配分に戻す規律のことです。多くの初心者は、買ってずっと放っておくことを安定だと考えますが、資産の伸び方はそれぞれ異なります。株は早く、債券は遅く、現金はほとんど動かないため、やがて当初の配分は崩れます。計画した株式6割、債券3割、現金1割が、気づけば7対2対1になることもあります。これ自体は危険ではありませんが、実際に負っているリスクが計画と一致しなくなることを意味します。リバランシングとは、膨らんだものを減らし、不足を埋めて比率を戻す作業です。その目的は利益のための市場予測ではなく、リスク許容度を意識的かつ確実に保つことです。多くの人にとって、リスクを一定に保つことは頻繁な予測よりも大切です。ただしリバランシングは頻繁すぎてもよくありません。調整にはコストと税金の影響がありますから、本当に問うべきは、いつ動くかの合図です。ここで比較する2つの方法、乖離で動く式1方式と、時間で動くカレンダー方式が登場します。式位値リバランシングは直感的です。許容幅を決め、例えばいずれかの資産が目標から5ポイント以上乖離したら動かすとします。株式が6割から 66% に上がれば、余りを債券や現金に移すよう促されます。判断を完全に価格の動きに委ねます。長所は必要な時だけ動くことです。平静な相場では数ヶ月人死数年動かず、コストを抑え、明確な乖離時にのみ対応します。ボラティリティの大きい組み合わせには、枠外に球が行った時だけ飛び出す敏捷なゴールキーパーのようです。一方で調整が難しく、幅を狭くしすぎると頻繁で高い取引になり、広すぎると計画から大きく乖離し、下落時に想定以上のリスクを負います。多くの実践者は3から5ポイントに加え、短期の再発を避ける冷却ルールを使います。また監視が必要で、定期的に誰かが確認しなければ大きな乖離も放置されます。軽く気にかけ、規律に主導権を渡したい人に向きます。カレンダー、リバランシングは別の視点、時間を使います。乖離の大きさは無視し、予定の日付に来た時だけ動きます。四半期、半年、年次が一般的です。その日には相場に関わらず比率を戻します。最大の利点は単純で予測可能なことです。相場を眺めたり乖離が十分か判断したりせず、決まった日のテーマとして実行します。この予測可能性は心を癒し、今動くべきかを、日付が来たから計画通り動かす、に変え、感情による誤りを減らします。代償は時折の無駄な動作です。四半期が平坦で乖離が小さければ、それでも調整し不要なコストを払います。固定日が極端な場面と重なる懸念もありますが、長期研究では、その日付効果は年を経て薄れるとされます。面倒を嫌い自動化したい人に会い、誕生日や年末に給与や配当と合わせる人も多く、規律を生活のリズムに埋め込みます。効率をいくらか犠牲にして実行のハードルを下げ、先延ばししやすい人を守ります。根本の違いは、誰がタイミングを決めるかです。式位値はイベント駆動で、市場が先に乖離し動作が誘発され主導権は価格にあります。カレンダーは時間駆動で、日付が来て動作し主導権は暦にあります。一方は受動的対応、他方は能動的スケジュールです。必要な時だけ動くイベント駆動は無駄を省きますが、長く止まるか頻発するか不定です。時間駆動は規則的で続けやすいが、不要な時にも動きます。リスク管理からは、式位値は極端な変動に早く反応し早く戻し、カレンダーは遅いが決して来ないアラームとして少なくとも定期的に構成し、平均的な許容度に安心感を与えます。どちらが優れているかではなく、正確に合うかが問われます。デイリーに見る人は式位値の敏感さを、 放っておきたい人はカレンダーの安定を好むでしょう。方法は人に使え、逆ではありません。市況ごとに両者は異なります。強気相場では資金値が繰り返し発動し勝者を売りいくらか稼ぎを逃す一方、リスクを抑えます。カレンダーはそのまま据え置き長く乗りますが揺れを皿多く追います。もみ合い相場では資金値が行き来でコストを生み、幅広か冷却が助かり、カレンダーは固定日におっとり構成します。急落時は資金値の利点が出て、資産が帯を割れば安値で買い戻す逆張りを促します。カレンダーは次の日まで待つかもしれません。しかし実行には度胸がいり、そこが規律の価値です。どの方法も全局面で勝つわけではなく、諦めそうな環境を補う使い方が現実的です。ボラティリティで慌てるならしキー値の自動発動が、先延ばしならカレンダーの固定日程がそこを保ちます。ハイブリッドが好まれます。カレンダーを床、資金値を補完とします。年または半年の構成費を固定し、大きな乖離域値が早期発動するよう組みます。どちらか満たせば実行です。規則性と敏感性を混ぜ、資金値の放置リスクとカレンダーの機械的極端を避けます。両者が喧嘩しないよう、カレンダーは年または半年、資金値は8から10ポイント広く、調整間は最短1月とします。カレンダーは定期検診、資金値は緊急警報です。もっと進んだやり方は資産ごとにルールを設けますが、多くには一つの単純で持続可能なルールで十分です。複雑さ自体がコストであり、3文中で説明できるルールこそ守れます。隠れたコストは過小評価されます。明示的には手数料やスプレッド、暗黙には税金、特に勝者を切ることでの課税です。一回は小さくても年々複利を蝕みます。資金値の総コストは変動に依存し、カレンダーは予測可能で計画しやすいです。手数料が高いか短期売買に税があるなら、頻度を下げ幅を広げるのが得です。微妙な点は頻繁なリバランシングが税に不有効的なことで、多くは新しいキャッシュフローで行います。新しい給与や配当を不足分へ向け、勝者を売らずコストと税を節約し、課税口座に適します。方法は比率をどれだけきれいに戻すかだけでなく、対価で評価すべきです。費用に敏感な小口には、低頻度とキャッシュフローが頻繁売買に借ります。コストは落第しやすいが最も習得すべき単元です。リバランシングが成果を改善するか、公的研究はまちまちながら示唆に富みます。1926-2009年の月次データ、数十年の標本の研究では、年次構成は調整なしに比べ同等リスクでボラティリティが低く、長期リターン差は小さく、主価値はリターン増ではなくリスク管理とされました。ある大型指数算出機関の2021年教育文書も、リバランシングが少しの潜在リターンと引き換えにドローダウンを制御すると述べています。二つの枠組みを対比します。CPPI 型はリスク資産を時価に応じて受動的に拡大し強気で多く参加しますが下落で削減を強いられ快適でなく、固定ウェイト。リバランシングは常に目標へ戻し露出安定で行動単純だが強気で系統的に稼ぎ少なめです。対立の核心は安定露出か追従拡大かであり、固定ウェイトこそ資金値とカレンダーが奉仕する目的です。ある年金評価プロジェクトの事例では、年次カレンダー各成組と未調整組を対象し、構成組は安値で株式を買い戻し2008年後の反発で回復が早く、極端時の価値が落ちた後の弾薬にあることを示しました。実行では、単一資産乖離を目標プラスマイナス5ポイント内、年調整2から4回、構成後ボラティリティを計画の1割内とする指標を監視します。4ステップは、目標を書く、ルールを決める、新金で不足を埋める。四半期は確認のみで固定日だけ実行です。書き留めることが衝動に勝ちます。 初心者の5つの落とし穴。一つ目はリバランシングを市場予測と混同し、そこを当てようとすること。目的はリスク回復であり予測ではありません。二つ目は資金値を狭く、小揺れごと取引し、手数料が利益を超えること。ゆとりを持ち観察頻度を下げます。三つ目は上昇時だけリバランシングし、下落を恐れること。帯を割った買い戻しこそ価値ある不快な瞬間で、片方向実行は組み合わせを過度に保守にします。四つ目は口座種別の無視。課税口座の頻繁売却は無駄な税を生むため、高頻度は税有効的口座に、キャッシュフローは課税口座に。五つ目はルールを書かず記憶に頼り規律が衰えること。流れは4ステップ。リスクと期間で目標を定め各役割をラベル、一つのトリガーを固定、面倒嫌いはカレンダー、敏感は3から5ポイント、またはハイブリッド、資金源は不足への新金優先で大きな乖離時のみ売却、月または四半期の確認のみで固定日実行と簡易ログ。プロセスはファイナンスを感覚からシステムへ変え、それがリバランシングの意義です。よくある質問。一つ目、どちらを選ぶか。唯一の正解はなく、面倒嫌いはカレンダー、敏感は敷居値、両方欲しいはハイブリッド、続けられる方を。二つ目、リターンを逃すか？強気トレンドでは勝者を早売りしますが、長期研究はその利点を低ボラティリティとドローダウン抑制とし、潜在リターンと引き換えにリスクを制御すると捉えます。三つ目、確認頻度。月または四半期の軽い確認のみで、実取引は固定の半年または年次、確認と実行を分けます。四つ目、キャッシュフロー方式。新給与や配当を不足へ向け商社を売らず費用と税を節約、課税口座に最適、大きな乖離時のみ売却。五つ目、資金値幅。3から5ポイントが一般的でハイブリッドは80に1月冷却、試し半年後に微調整。6つ目、急落時の実行。まさに光る時で安値買いを促しますが度胸が入り、不快なら単回調整を縮小または新金を使います。規律は最も不快な時に価値を発揮します。